よし。じゃあ、123ページ、三浦、読んで。
ある時雨の降る晩のことです。私を乗せた人力車は何度も大森界隈の険しい坂を登ったり降りたりして、やっと竹やぶに囲まれた小さな西洋館の前に舵棒を下しました。もうネズミ色のペンキの剥げかかった狭苦しい玄関には、社風の出した提灯の明かりで見るとインド人マティラム・ミスラと日本字で書いた、これだけは新しい瀬戸物の表札がかかっています。マティラム・ミスラ君といえば、もう皆さんの中にもご存知の方が少ないかもしれません。ミスラ君は長年インドの独立を図っているカルカッタ生まれの愛国者で、同時にまたハッサン館という名高いブラモンの秘宝を学んだ年の若い魔術の大家なのです。私はちょうど1月ばかり以前からある友人の紹介でミスラ君と交際していましたが、政治経済の問題などはいろいろ議論したことがあっても、肝心の魔術を使うときにはまだ一度も居合わせたことがありません。そこで今夜は前もって魔術を使って見せてくれるように手紙で頼んでおいてから、当時ミズラ君の住んでいた寂しい大森の町外れまで人力車を急がせてきたのです。私は雨に濡れながら棒をつかない車夫の提灯の明かりを頼りに、その表札の下にある呼び鈴のボタンを押しました。すると間もなく戸が開いて、玄関へ顔を出したのはミスラ君の世話をしている背の高い日本人のおばさんです。ミスラ君はおいでですか？いらっしゃいます。先ほどからあなた様をお待ちかねでございました。おばさんは愛想よくこう言いながら、すぐ玄関の突き当たりにあるミスラ君の部屋へ私を案内しました。こんばんは。雨の夜のによくおいででした。色の真っ黒な目の大きい柔らかな口ひげのあるミスラ君は、テーブルの上にある石油ランプの芯をねじりながら元気よく私に挨拶しました。いや、あなたの魔術さえ拝見できれば雨くらいは何ともありません。
三浦、どうした？なんか声が震えてるぞ。大丈夫か？ちゃんと続けなさい。
私は椅子に腰掛けてから、薄暗い石油ランプの光に照らされた陰気な部屋の中を見回しました。ミスラ君の部屋は小さな西洋館で、真ん中にテーブルが一つ、壁際に手頃な書棚が一つ、それから窓の上に机が一つ、他にはただ我々の腰を掛ける椅子が並んでいるだけです。しかもその椅子や机がみんな古ぼけたものばかりで、縁へ赤く花模様を織り出した派手なテーブルがけでさえ、今にもズタズタに裂けるかと思うほど色があらわになっていました。私たちは挨拶を済ませてからしばらくは、外の竹やぶに降る雨の音を聞くともなく聞いていましたが、やがてまたあの召使いのおばさんが紅茶の道具を持って入ってくると、ミスラ君は葉巻の箱の蓋を開けて、 どうです一本と勧めてくれました。ありがとう。私は遠慮なく葉巻を一本取ってマッチの火を移しながら、確かあなたの使いになる精霊はジンとかいう名前でしたね。するとこれから私が拝見する魔術というのもそのジンの力を借りてなさるのですか。ミスラ君も自分も葉巻へ火をつけるとニヤニヤ笑いながら匂いのいい煙を吐いて、ジンなどという精霊があると思うのはもう何百年も昔のことです。アラビアヤワの時代のこととでも言いましょうか。私が八三巻から学んだ魔術はあなたでも使おうと思えば使えますよ。高が進歩した催眠術に過ぎないのですから。ご覧なさい、この手をただ行使さえすればいいのです。
三浦、はい、ちょっと深呼吸してみたらどうだ。
はい、
吸って吐いてな、一旦落ち着け。ちょっと読みがぶれてるぞ。
ミスラ君は手を上げて2度3度私の手の前へ三角形のようなものを描きましたが、やがてその手をテーブルの上へやると緑へ赤く織り出した模様の花をつまみ上げました。私はびっくりして思わず椅子をずり寄せながら、よくよくその花を眺めましたが、確かにそれは今の今までテーブルだけの中にあった花模様の一つに違いありませんが、ミズラ君がその花を私の花の先へ持ってくると、ちょうど邪行か何かのように重苦しい匂いさえするのです。私はあまりの不思議さに何度も簡単の声を漏らしますと、ミスラ君はやはり微笑したまま、また無造作にその花をテーブルの上へ落としました。もちろん落とすと元の通り花は織り出した模様になって、つまみ上げることどころか花びら一つ自由には動かせなくなってしまうのです。そうです、わけはないでしょう。今度はこのランプをご覧なさい。ミスラ君はこう言いながら、ちょいとテーブルの上のランプを置き直しましたが、その拍子にどういうわけかランプはまるでコマのようにぐるぐる回り始めました。それもちゃんとひとところに止まったまま、ホヤを辛抱のようにして勢いよく回り始めたのです。初めのうちは私も肝を潰して、毎日火事になっては大変だと何度もヒヤヒヤしましたが、ミスラ君は正に紅茶を飲みながら一向騒ぐ様子もありません。そこで私もしまいにはすっかり度胸が据わってしまって、だんだん早くなるランプの鼓動を目も離さず眺めていました。また実際ランプの風が風を消して回る中に黄色い炎が立った一つ瞬きもせずに灯っているのは、何とも言えず美しい不思議な見物だったのですが、そのうちにランプの回るのがいよいよ速やかになっていって、とうとう回っているとは見えないほど澄み渡ったと思いますと、いつの間にか前のようにほや一つ歪んだ景色もなくテーブルの上に座っていました。驚きましたか。こんなことはほんの子供騙しですよ。それともあなたがお望みなら もう一つ何かご覧に入れましょう。ネスラ君は後ろを振り返って壁際の書棚を眺めましたが、やがてその方へ手を差し伸ばして招くように指を動かすと、今度は書棚に並んでいた書物が一冊ずつ動き出して自然にテーブルの上まで飛んできました。そのまた飛び方が両方へ表紙を開いて、夏の夕方に飛び交うコウモリのようにひらひらと宙へ舞い上がるのです。私は葉巻を口へくわえたまま相手に取られて見ていましたが、荷物は薄暗いランプの光の中に何冊も自由に飛び回って、いちいち行儀よくテーブルの上ピラミッド型に積み上がりました。しかも残らずこちらへ移ってしまったと思うと、すぐに最初来たのから動き出して元の書棚へ徐々に飛び返っていくじゃありませんか。が今でも一番面白かったのは、薄い刈り取りの書物が一冊やはり翼のように表紙を開いてふわりと空へ上がりました。しばらくテーブルの上で輪を描いてから急にページをざわつかせると坂落としに私の膝へさっと降りてきたことです。どうしたのかと思って手に取る。これは私が1週間ばかり前にミスラ君へ貸した覚えがフランスの新しい小説でした。長々ご本をありがとう。ミスラ君はまだ笑みを含んだ声にこう私に礼を言いました。もちろんその時はもう多くの小説でみんなテーブルの上から書棚の中へ舞い戻ってしまっていたので。
よし、ルラ、そこまででいいぞ。